皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。前回は私の一押しスルタンセリム3世について説明しました。彼はロシアからのプレッシャーやイリギチェリ軍団の腐敗化といったさまざまな苦難を経験しつつ、それに対応するために大胆な改革を試みようとした人物でした。ただしそれはやはりまだ時期ではなかったっていうか、少し急進的すぎたために、その改革は結局失敗して、そのままスルタンの座から引きずり下ろされてしまったわけですよ。ということで、今回はその続きからまた説明したいと思うんですけど、セリム3世の次のスルタンはですね、セリム3世の息子は早く亡くなってしまったこともあって、セリム3世のいとこのムスタファ4世が29代目スルタンに即位します。まあ、この人はね、正直何も大したことないんで説明は省いちゃいます。セリム3世の行った改革が失敗したといっても、まだ改革派と反改革派が国内で争ってて、その争いに飲み込まれる形で、特に何かを成し遂げることなく、ムスタファ4世は廃させられてしまうわけですよ。で、その後スルタンとなったのは、ムスタファ4世の弟のマフムト2世、改革派のアーヤンの支持を受けて即位したスルタンですね。この人はですね、まあ、間違いなく高校世界史で習う人物ですね。なぜかというと、この人物はね、すごいんですよ。超すごいんですよ。まずね、彼のあだ名は何だったかっていうと、大王。やべえでしょ、もう。彼がなぜこんな立派な名前を持ったかっていうのは、まあ、想像できるかもしれませんが、彼がセリム3世の改革の波を受け継ぎ、内外の危機的状況によって帝国の支配が揺らぐ中で、中央集権化と西洋化を軸とする上からの改革を精力的に推し進めて、帝国の再生を図った人物だったからですね。だって見るからに肖像画が立派だからね。ポッドキャストで聞いてる方は後でぜひ見てほしいんですけど、この白いマントとか絶対高いじゃんね。まあ高い服着てるかどうかと立派な人物かどうか別に相関性ないですけど。で、マフント2世がセリム3世の改革を引き継いだと言いましたけど、実は文字通り彼はセリム3世から直接教育を受けてるんですよ。それはいつだったかというと、セリム3世が廃位させられて鳥かごに入った時、先ほど特に何も語ることがないと言ったムスタファ4世の治世の間にね、マフムト2世は鳥かごの中でセリム3世から様々なことを教えられてるんですよ。これぞまさしく運命の分岐点かもしれない。もしセリム3世が廃止されてから処刑されてたらね、マフムト2世の偉業もなかったかもしれないと。まあ分かりませんけどね。ですいません、なんか最初から勝手に盛り上がっちゃってますけど、そのマフムト2世は結局何したんだよってところですね。まず彼が改革を進めるにあたって大きく敵は2つあったんですよね。1つはイリギチェリに代表されるような帝国中央の保守派と、もう1つは地方で勢力を持っているアーヤンたち。この2つのグループを何とかしないと中央の力やスルタンの影響力がどんどん弱まってしまうと。でも彼はいきなりこの2つの勢力に戦いを挑んだわけではなくて、最初は帝国保守派と手を組んでアーヤンの排除を始めます。まあ、なぜなら保守派からしてもアーヤンの存在って疎ましいからね。アーヤンっていうのは日本でいうと江戸時代の大名みたいなもんで、まあ、基本的に世襲は認められなかったので必ずしもイコールじゃないですけど、でもこの時のマフムト2世の対応も在地勢力化しないためにアーヤンの認知替えを行ったり、何らかの理由をつけて財産募集したり、まさに日本の大名たちが受けた戦力削減策のようなことをして、こういう感じでじわじわとそのアーヤンの持つ力を削いでいったんですよね。で、次はいよいよ帝国保守派イリギチェリに対しての作戦ですけど、彼はですね、セリム3世の急ぎすぎた改革とその失敗を多分本人から教えられてたことから、イリギチェリたちにバレないようにじわじわとその改革の手を伸ばしていったんですよ。まずイリギチェリの偉いポジションに自分の支持者を少しずつ配置していって、明らかに自分と敵対する人物については地方に移動させたり、もしくは少し時間が経ってから何らかの理由で処刑をしたわけですよ。このね、少し時間が経ってからってのが大事よ。例えばスルタンがイリギチェリの誰かと険悪なムードになった時に勢いそのまま処刑するとイリギチェリにバレるからね。このスルタンほっとくと俺らやべえぞってね。なんでその喧嘩した後はあえて放置するんですよ。でイリギチェリがこのスルタンは大丈夫だなって思った後に、みんなの興味が失われた後にしれっと殺すと。そうするとね、あれ、なんかあいつ殺されたの、なんで、まあなんか悪いことしたんだろう、ガハハハってなるわけですよ。そうやってイリギチェリっていう組織の中でも自分の支持層を増やしていき、またイリギチェリの反抗的なやつをどんどん減らしていき、でいよいよ整ったなってなった時に、 ついに彼は新しい軍団の創設を宣言して、そんで自分の支持層を中心にイエニチェリから新規軍の方に人をどんどん入団させていくわけですよ。で、それで残った反革命派のイエニチェリはふざけんなっつって反乱を起こします。マフンの2世はね、それはもちろん予期していたので、イスラム長老に頼んでイエニチェリを殲滅するのは良いことであるっていう意見書をもらって、イエニチェリをイスラム長老のお墨付きのもと殺しまくったと。このイスラム長老の意見書もおそらく事前にだいぶ根回しされてたことでしょうね。つまりは全てマフムト2世の手のひらの上だったわけですよ。で、イエニチェリの反乱はたったの7時間で制圧されて、そしてその後イエニチェリ軍団は正式に廃止されることになります。イエニチェリも3代目のムラト1世の時代に創設されたって言われてますからね。この組織も500年ほど存在したことになりますけど、オスマンの歴史のいいところも悪いところもスルタのそばで見てきたこの軍団がついにこの時代に終わりを迎えることになったというわけですね。これでようやくアーヤン、そしてイエニチェリっていう二大強敵をぶっ倒したマフムト2世はいよいよ中央行政の改革を矢継ぎ早に推し進めていきます。まずはヨーロッパ式軍事訓練を受けた新規軍ムハンマド上将軍を設立し、陸軍大臣による軍団指揮系統の一元化をさせたり、あとは海軍とか地方軍の整備をしたり、ロシアに抵抗するために地方の都市を要塞化させたり、あとは軍事のみならず外務省、内務省、財務省を設置して官僚制度を整えたり、ヨーロッパへ留学生を派遣したり、世論に配慮するためにも官報を刊行して民主のための政策アピールを実施したり、印刷所、検疫所、郵便局を設置したり、もうね、いろいろやりまくるわけですよ。国内敵なしの代をここぞとばかりにやりたい放題です。これぞ典型的な上からの近代化政策であって、このマフムト2世が啓蒙先制君主と呼ばれるゆえんなわけですね。まあ、ただですね、こんだけ立派な改革を行ったマフムト2世もやはり外国との関係に関しては非常に苦しい経験はしてます。まずロシアのプレッシャーがあって、セルビアに自治権を与えることになって、さらにはヨーロッパ文明発足の場所っていう意味でギリシャを解放せよっていう世論が西洋で起こるようになって、このプレッシャーもあって1829年にはギリシャがオスマンから独立します。また名目的な統治下にあったナイジェリアも1830年にフランスに侵攻されてしまったり、さらには以前ちらっと話に出たエジプト総督のムハンマド・アリーね、彼も独立の動きを見せてマフムト2世と敵対することになるんですけど、オスマン軍はエジプト軍にボロ負けしてムハンマド・アリーにエジプト総督の世襲を認めるっていう、実質エジプトは独立する形になってしまいます。ちなみにこれら一連の戦いをエジプト・トルコ戦争と言いますね。こんな感じでマフムト2世の時代にはじわじわと各方面の領土がオスマンから離れることになります。ただこれは欧州列強によるプレッシャーや文字通りの侵略によるものがメインで、帝国支配下にあった諸民族の独立志向が高まる民族の時代が始まったわけではありません。それに比べれば今回のような独立っていうのはオスマンにとってはまだ可愛いものだったのかもしれませんね。ということで大王マフムト2世は国内近代化のための舵取りっていう意味では大成功を収めた人物だったんですけど、対外戦争では相変わらず苦難の時代を経験することになって、そしてまさにエジプトと争ってる真っ只中、1839年に結核のためこの世を去るということですね。しかし大王ですからね、ただでは死なぬってことで、彼は存命中にとある勅令の準備をしてたんですよね。それは何かというと、ギュルハネ勅令と呼ばれるもの。これは税制改革や公正な裁判の実施、帝国民の身分保障といった西洋的近代化の内容が含まれている一方で、これまでのオスマンの苦難はクルアーンとイスラム法をないがしろにしているせいであるといったイスラム的価値観の重要性を強調する内容で、つまりギュルハネ勅令はイスラム的伝統と西洋化のバランスを取りつつ制定されたさらなる近代化政策のための対抗であると。このギュルハネ勅令が読み上げられたのはマフムト2世の死後になるんですけど、このギュルハネ勅令の読み上げからオスマン氏は新たな時代を迎えることになります。その時代のことをタンジマート、日本語で恩恵革命と思いますね。近代化を推し進め、まだ道半ばで倒れたマフムト2世だったわけですけど、その意思は着実に次の世代へとつながっていくことになります。セリム3世、マフムト2世、そしてその次の世代へと続くこの近代化の流れは果たしてオスマン帝国を危機から救い出すことができるのか、この続きはまた次回説明したいと思います。ちなみに完全に私事なんですけど、近いうちにですね、私の人生における価値観を大いに変えうるとあるイベントが、 差し迫ってまして、それによってですね、ちょっと動画の更新が遅れる可能性がありますので、そればっかりはちょっとご了承くださいということで、まあ、またいろいろ終わったらね、報告しますので、よろしくお願いしますということで、今回は以上です。岡本個人ツイッターアカウント開設、興味ある人は岡本歴史で検索してください。私の非生産的なつぶやきに興味ある方はぜひフォローお願いします。ではまた。